花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は東京都港区を中心に展開されております田島法律事務所の田島先生に来ていただいております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。前回のお話で、遺言書の、種類についてですね、相談者の方からお聞きされた場合に、やはり公正証書遺言というのが法的に拘束力も強いし、証明力があるということでお勧めされてると、おっしゃってました。でただ、実質証書遺言というのもあると思うんですね。で、先生で、弁護士先生ですけれども、なんかその実質証書遺言の書き方を教えてくださいとかって聞かれたことってあるんですか？
はい、あります。やはり皆さん、公正証書遺言っていうのはどうしてもちょっと馴染みがないというか、遺言書って自分で書けるんでしょっていうふうに思っていらっしゃる方がたくさん多いので、まずやっぱり実質証書遺言を書きたいんですけどっていう相談がとても多いですね。
結果的にやっぱり公正証書になる方の方が圧倒的に多いんですか？
ですね。そこは、費用とか、そういうところでちょっと手軽に書きたいとかっていう、ご相談者様のニーズに応じて、アドバイスしてる形になりますね。
ちなみに、やっぱ実質証書遺言書くっていうことは、その何らかの遺産を何らかの方法で、偏ってって言ったら変ですけども、集中してお渡ししたい場合とかにおそらく書くっていうことも少なからずあると思うんですが、こういうその遺言の話とか聞いておくと、やっぱりなんかその派生して、いや、こういう問題も起きるんじゃないかとかって結構あるんですかね。お客様の中で。
そうですね。今吉野さんおっしゃったように、もう誰か一人にもう全部譲りたいとかっていうことで、遺言書書かれる方がとっても多いと思うんですけれども、そうなるとやっぱり遺留分の問題だったりとか、あとはそもそもご自身で書かれた時に、一番抜けがあるのがですね、その財産の特定のところです。どの財産をっていうのが、すごい不明確で、特に不動産のところとか、そういうのが分かりにくいというところで、無効になる可能性もすごく高いので。そこら辺を、実質証書遺言を書きたいっていう方には、きちっと財産特定して、誰にどの財産をっていうのを特定するのが大事ですよっていうアドバイスをしてますね。
そういうことですね。いや、もうこれは素人では簡単にできる話じゃないんで。
そうですよね。
本当に専門家の弁護士先生に聞きながらやるべきことだと思いますので。
そうですね。
今日の概要欄にもですね、田島先生の事務所の URL を貼らせていただいておりますので、ぜひですね、田島先生にクリックしていただいて、お問い合わせとかいただいたりとか、ちょっと今の話を聞いて、ちょっとハッとされた方とかいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせいただけると非常にありがたく思います。田島先生、今日はお話いただきましたありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。